今とこれから、議員が聞いた。一般質問。一般質問とは、市政全般にわたって事業の執行状況や将来に対する方針等、皆さんの生活に関わる大切な内容について市長に質問を行います。今定例会では、11人の議員が質問しました。議員1人当たりの持ち時間は、質問と答弁を合わせて1時間です。ここでは、内容を要約して掲載しています。未掲載の質問などは、映像配信や会議録、2月下旬掲載予定でご覧いただけます。一般質問や閉会日には、ライブ中継を実施しています。次回の日程については、裏表紙をご覧ください。本号では、市議会ウェブサイトの顔写真を掲載しています。議場ではマスクを着用して質問を行いました。安城市議会で検索してください。映像配信、会議録の QR コードが掲載されています。QR コードを読み取ってご覧ください。なお、パケット通信料がかかります。安城創生会、鈴木博議員、消防分団員、基本団員の定数削減へ。問い、安城市消防団が結成され、来年で70年になる。時代も変わり、地元で働く者、若い自衛者等も少なくなり、実際に活動できる基本団員の確保に各分団、大変ご苦労があるようである。また、平成15年に発足した衣浦東部広域連合の充実により、緊急車両の到着時間等の改善もされている。基本団員の定数は30年以上変わっていない。これらのことを鑑み、基本団員の定数削減は早急に考えて良いと思うが、市の考えは、答え、団員の約 85% が会社勤め等の被用者であり、そのうちの約 60% が市外に勤めている。このような状況の中であるが、消防署と連携した消火活動により、地域の安全安心の確保に貢献している。また、今後発生が危惧される南海トラフ巨大地震や、激甚化する局所的な豪雨災害等においても、地域に密着した消防団員だからこそ、担える役割は少なくない。定員を削減することは、地域の防災力の低下につながる恐れがあることから、引き続き、現在の消防団体制を維持していきたいと考えている。公明党、安城市議団、総文雄議員。HPV ワクチンの積極的勧奨再開に向けて、問い、子宮頸がん予防ワクチンをヒトパピローマウイルスワクチン、HPV ワクチンという。子宮頸がんにより年間約1万人近くの女性が罹患し、約2800人もの女性が亡くなっている。国は2013年から自費で約5万4000円かかるワクチンを小学6年生から高校1年生まで無料の定期接種としたが、一部の副反応の影響により同年6月から積極的勧奨を控えてきた。その後、安全性や効果など厚生労働省専門部会で検討を重ね、2021年11月、積極的勧奨再開を決定した。今後、本市において、どのように周知をしていくのか。答え、広報案上、および、市、公式ウェブサイトで周知するとともに、国が推奨する標準的な接種期間に該当する中学1年生をはじめ、対象年齢の女性に、順次、予診票を送付し、接種を勧奨、および推進していく予定。問い、HPV ワクチンの積極的勧奨を控えていた期間に対象年齢を過ぎてしまった 高校2年生以上の保護者から接種費用の負担補助についての相談が増えているが、本市のお考えは。答え、国は公費による接種機会の提供等に向けて対象年齢や期間等についての議論を開始した。国の方針が決定した後に対応を検討したい。未来の風、森口昌司議員、安城プレミアム商品券発行事業、問い、来年度のプレミアム商品券事業の予定は、答え、市政施行70周年記念事業として、プレミアム商品券と建設券を発行予定。プレミアム率は、今年度同様 20% で、中小の商店、飲食店で使える地元応援券3000円分と、量販店でも使える共通券3000円分の計6000円分をセットにし、1冊5000円で18万冊販売予定。建設券もプレミアム率 20% の額面6万円を5万円で3000口販売予定である。見守り活動における問題と課題、問い、民生委員等への負担が大きいことやタイミングよく訪問できないことのほか、高齢世帯への見守り活動における問題や課題は、答え、新たな担い手が見つからないことから、担い手の高齢化や固定化が進み、特定の人や世代に負担が偏っている。また、近所付き合いが希薄になりがちな、マンションなどの居住者が増えて、昨今のプライバシーに対する意識の高まりにより、見守り活動そのものに理解を示されない人や、見守りを希望されない人が増えている。安城創生会、忽那清春議員、農業地利用改善組合への補助金について、問い、最近3年間の補助金の推移は、答え、平成30年度711万円よ、令和元年度590万よ、令和2年度304万円よと減っている。問い、活動支援の対応の考え方は、答え、今年度から2カ年で第3次安城市、食料、農業、交流基本計画を策定し、補助事業についても見直しを図り、改善組合や組合員を含めた農業関係者へのさらなる効果的な支援を検討する。保育行政の充実について、問い、保育士負荷の平準化に対する現状認識は、答え、正規保育士の時間外勤務削減に必要な延長保育担当の短時間会計年度、任用職員不足が課題。問い、保育士の負担軽減策や今後の対応策は、答え、今年度から、AIN業務支援システムを全園で本格稼働、ICT 化や新たに施設管理を担う。会計年度任用職員を各中学校区に配置し、園の草取りや保育室の消毒作業など保育士資格不要の業務を受け持たせ、保育士が保育に専念できるようにしている。今後の対応策は、保育士確保対策として離職した保育士が復帰できる制度などを設ける。安城創生会、石川育子議員。アンフォーレについて、問い、来年度、指定管理者のトヨタエンタプライズキャッチネットワーク共同企業体からアンフォーレ来館者を街中へ回遊させるような提案があったか。答え、提案は、1、市内外の方が気軽に参加できるイベント、2、関連性のあるコンテンツを連携する施設に配置する空間づくり、3、街中への回遊企画。4、情報発信ブースを設置し、来訪者にイベント情報や市の魅力も伝える。なお、にぎわい創出事業のすべてのイベントにおいて、中心市街地エリア内の公園等を使った街中プレイスメイキングの活用が盛り込まれている。女性の再就職への支援について 問い、市の取り組みを伺う。答え、子育て世代の母親へのオンラインセミナーや相談会を開催。また、病院、保育所等に付設した専用スペースで、一定基準を満たす病児、病後児保育をする民間事業者に、市内在住者の利用を1回につき1万円を補助していく。その他の質問、障害者手帳アプリについてなど、新自民の会、白山松美議員、日本議地域の速攻回収、問い、みその町と緑町は、次年度から優先順位を決めて計画的に速攻回収を実施することになったが、どのような順位で回収をするのか。答え、標高の低いところを優先し、みその町はみその保育園付近の2級河川、吹戸川より南側から、緑町については日本二小学校付近の JR 東海道本線より南側から進めていく。インフルエンザ対策。問い、世間では今年の感染爆発が噂されているが、対策はどうなっているか。また、例年と違った特別な対策を考えているのか。答え、ワクチンの接種率を高めるため、65歳以上の方に個人負担金1500円で接種できる接種券を9月に送付した。また、60歳以上、65歳未満で条件を満たす身体障害者手帳1級の方は、申請をすれば1500円で、生活保護受給者や市民税非課税世帯は無料で接種できる。一方、1歳から18歳までは1回の接種につき1000円を助成する助成券を、1歳から小学生には2回分、中学生から高校生には1回分を送付。なお、例年と違った特別な対策は特に考えていない。安城創生会、寺沢正志議員、安城七夕祭りの夢、問い、安城七夕祭りに対する現在の安城市が持っているマインド、思いについて確認する。答え、本市を発展させていくことが先人たちの思いに応えることとなる。こうした意味も踏まえ、安城七夕祭りは本市の町づくりになくてはならない一大事業である。問い、暗い時代からの復活。新たな夜明けをどう市民に示すかが、次回の七夕祭りに課せられた使命だ。次の開催に向けての方向性は、答え、感染予防対策のため、交通規制を行うエリア、ステージイベントなどの規模縮小などを中心に検討していく。問い、規模縮小というネガティブな発言は、未来を明るくしない。市民に夢、希望を与えてこその祭りである。コロナからの復活祭として行政主導で盛大に行う考えはあるか。答え、他市の情報や手法など参考になる部分を取り入れつつ、今後も積極的に関わっていきたい。問い、願い事が叶う町、安城としていろいろな素材を活用しつつ、年間を通じ、安城七夕を通年の行事として転換を図っていくことについてどう考えるか。年間を通じてイベントを展開していくことが市のブランド化に大きな貢献をするのではないか。答え、来年度は市政施行70周年の年であり、共に叶えるをテーマに年間を通じ様々な記念事業を企画していく。その先に願い事が叶う町の姿が見えてくる。安城創生会、石川博秀議員、e スポーツについて、問い、来年の市政施行70周年記念事業、県さち e フェスに向けて考えていることは、答え、子供から高齢者まで、障害のある人など、幅広い市民の皆様に参加していただけるような開催形態、プログラムにしたい。 電動車の普及促進のために、都営集合住宅への充電設備の設置に補助を行うようだが、詳細は、答え、国が設備購入費のおおむね2分の1以内を目安に、機種に応じて上限30万円までの補助を行っており、その国の補助を受けた残りの自己負担分について、国と同額の補助を行っていく。市営住宅への入居条件について、都営市営住宅への入居の際、連帯保証人を今後どのように扱うのか。答え、入居の要件については、連帯保証人のみに限定せず、家賃債務保証会社も可能とするよう検討していく。安城創生会、神谷清孝議員、中心市街地の活性化、都議、昨年度の12月議会の答弁で、コロナ禍により将来の予算が見通しできないという理由で先送りになっていた。令和3年度の事業化を目指していた南明治第三土地区画整理事業の今後のスケジュールはどうなっているか。また、駅を中心とした将来のビジョンについてはどのような絵が描かれているのか。答え、今後のスケジュールは現在、地元権利者で設立された、まちづくり協議会の会員から選出された委員によって、新しい日常に対応した南明治第三地区のあるべき姿について、今年度末を目標に検討を進めている。市としては、こうしたまちづくり協議会の活動を支援しながら、新たな区画整理の整備方針を定め、地権者の方々と合意形成されたタイミングで事業化をしていきたい。引き続き土地活用勉強会や区画整理勉強会を実施し、事業化に向けて権利者の意識を高めていく。駅を中心とした将来のまちづくりビジョンについては現時点では示すことはできないが、市民と共に作り使う競争の街づくりを進めるため、社会実験などを実施し、駅を中心とした将来のビジョン策定につなげていく。日本共産党安城市議員団、森下幸子議員、避難行動要支援者の防災、都議、自ら避難することが困難な障害者、高齢者等の避難行動要支援者について、個別避難計画の作成が自治体の努力義務となったが、答え、現在、約5500人もの要支援者を避難行動要支援者名簿に登録し、そのうち情報提供に同意した8割の要支援者について、避難場所や地域支援者などを記載した個人台帳を作成している。この個人台帳に、避難経路や避難支援の実施者などを加え、個別避難計画に発展させたい。実効性のある計画とするため、状況を把握している地域の民生委員や自主防災組織のほか、ケアマネジャーなどの福祉専門職と連携しながら、優先度が高い要支援者から計画の作成を進めていく。とい避難行動要支援者の避難訓練の実施は、答え、要支援者が災害時に避難するには、自主防災組織等の地域住民の協力は不可欠であり、事前に訓練を実施することは重要である。自主防災組織では、市が作成した避難行動と避難所開設運営の手引きを参考に大規模災害の発生に備え、要支援者への対応方法や支援体制づくり、避難行動等の訓練に取り組んでいただいている。都営、自主防災組織が実施する避難訓練の案内は町内会未加入者には届いていない。町内会未加入の避難行動要支援者名簿登録者に案内等を行うことはできないのか。答え、引き続き自主防災組織の協力をいただき、進めていきたい。新社会、 石川翼議員、名鉄新安城駅の協定完了実績報告書、問い、名鉄新安城駅改修工事にかかる完了実績報告書について、情報開示請求を行った。その結果、黒塗りのない資料が 11.95%、一部黒塗りの資料が 47.27%、全部黒塗りの資料が 40.78% だった。大半が塗りつぶされている状態についてどう考えるか。答え、情報公開条例第7条、各号に規定する非開示情報を削除し、それ以外の情報を開示した。避難所の開設、運営、問い、居住地、町内会の加入、未加入などによって、避難者に待遇の差が生じることはないと考えるが、間違いないか。また、避難所運営委員会には、行政担当者や施設管理者が構成員として加わっているが、仮に差別的な対応が行われた場合、どのような対応をするか。答え、居住地や町内会への加入状況などにより、避難者の待遇に違いが生じることはない。もし避難者の待遇において差別的な対応が行われている場合は、避難所運営委員会で協議し、適切な対応が行われるよう是正を促していく。